ルカのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日はですね、ちょっと珍しいゲストをお迎えしておりまして、オランダからやってきた文助さんです。はい、よろしくお願いします。
珍しい唯一無二の文助でございます。
オランダからやってまいりました。今まではね、はい、ちょっと日本の先生、日本人の日本語の先生とかとコラボしてたんですけど、うん、今回はオランダからやってきた日本語の先生です。
はい、
よろしくお願いします。で、ちょっとね、タメ口で今出会って本当5分も経ってないんですけど、タメ口でなんかちょっと話そうねみたいなことになってるので、うんうん、ちょっとチャレンジしますね。よろしく、うん、はい、
よろしく、
よろしく。はい、ということで、うん、はい、じゃあちょっと軽く自己紹介をどうぞ。
はい、オランダで生まれ育った純オランダ人の文助です。で、今年の1月に博士号、専門は、日本文学、主に近現代文学で博士号を取りまして、で、今はフルタイムでオンライン日本語教師として、やってます。YouTube もやってるんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
すごいですね。博士号おめでとうございますということ。
ありがとうございます。もう疲れました。
すごい文学だもん。私全然、本当恥ずかしい話、全然本読んでないから、もう尊敬でしかない。その、
いやいやいやいや、ね、むしろそれぐらいしかスキルがなくて、本当になんか社会不適合者というか。
いやいやいや、研究タイプの人って本当に私尊敬してて、うん、何かにこう集中するっていうことが本当にすごくて、すごい興味深いあの方で、ね、皆さんもご存知だと思う、もうね、聞いてて分かってると思うんだけど、めちゃめちゃ日本語がうまい。
いやいやいや、それは、
だからちょっと根掘り葉掘り、どうやって勉強して、もう何があったのかっていうのをちょっと根掘り葉掘り聞いていこうと思いますけど。
何があったんだろう、
何があったの、人生でみたいな。
人生で波乱万丈の人生。
なんでそんな上手になったか。そうそうそう。
いや、でも、ね、結構ね、若い時から日本と接する機会はあったから、それも大きいかなと思うんだけど。
はいはい、きっかけ何なの、その勉強を始めたというか。
本当に、一番最初にその原点というかに戻ると、2歳ぐらい、2歳だった時に、なんか私たちの住んでた近所、オランダだったんだけど、近所に、お父さんオランダ人、お母さん、日本人の、家族が、引っ越してきて、で、向こうの子供たちも2歳、4歳だったんですよ。で、友達になって、そこからちょっと日本と接する機会が多くなったかなっていうのがあって、だから本当、厳密には2歳から日本語を耳にする機会はあったかな。
なるほど。そこで興味が湧いて。
湧いて、2歳の時はもちろん全然興味湧かなかったんだけど、なんでこのオランダ人のおじさんが日本語で話してるんだろうとは思ってたと思うけど、向こうのお父さんのことね。
なるほど。
で、その人も60年代、70年代にオランダのとある大学で日本語を勉強してたので、本当に流暢に話せる人だったんで、で、
なるほど。
外交官だったんですよね、その人が。
だからか。へえ。
そう。
確かに。日本語、オランダでは日本語を勉強する人なんてね、周りにいます？他に。
いっぱいいる。
い
な
る
ん
ん
か、
だ。へえ。
毎年
す
多
ごい。
分、大学レベルで勉強できるところは一つしかないんだけど、そこに入ってくる1年生の数は多分120人ぐらいだと思う。
そうなんだ。
すぐ辞める人
すごい。
もいるからね。
そうね、やっぱ長続きさせるのはやっぱ一番難しい部分
そう
で、ね、
そう。
学習だ
な
と
ん
ね。
だ、アニメだけじゃなかったのかって思って。 気づいた瞬間に
そうね。
すぐ辞めちゃうっていう人もいるし、
そうね、モチベーション管理はね、まあね、なかな
難
かうまし
い
くい
の
か
か
な
な。
いけど。そうか、そうか。でもそれでその2歳の時に、まあ、日本語と日本人という出会いがあって、本格的に日本語を勉強し始めたのはどんなきっ
18
かけで？
歳からだったかな。
おお。
きっかけ自体は多分15歳ぐらいの時に、うちの父親、ミュージシャンをやってるんですよ。で、若い人のためのコンクールみたいなのを創立して、そこに優勝した人たちが日本の、その音楽ツアーに行けるっていう企画があったんだけど、それにちょっとこう付き合う感じで
へえ、面
私
白い
も
きっかけ。お父さんとじゃあ一緒に日本に行くってい
プラス、
う。おお。
そのコンクールに優勝した人たちと、演奏しながらこう日本回ってた。3週間ぐらいだったかな。めちゃくちゃ楽しくて、なんだこれ、勉強したいと思ったのは、多分それがきっかけだったかもしれない。
へえ、そうなんだ。へえ、それが15歳の経験で、18
15
の
歳。
時に本格的に。
15歳の
お
時の経験で、その次の年も16歳の時にもう一回同じようなツアーで回ったんです。で、
そうなんだ。
18歳から大学に入って、で、専攻して、今に至ってます。
18 歳
あ
の
りま
時に
す
その
ね。
大学で、その専攻した時は、ひらがなとか読めたっていう状況。
ひらがなぐらいは読めたかもしれない。
ああ、もうそのレベルなんだ。本当にじゃあ
で
も
も、
うほぼゼロ。
カタカナは半分ぐらいしか多分無理だった。
そう
カ
なん
タカ
だ。
ナって難しいじゃん。今でもそうだけど。
確かにね、多くの学習者がね、カタカナ結構嫌いって人結構多いですからね。
私も好きになれない。申し訳ないけ
そうなんだ。まあ、そっかそっか。そっから今学習歴、ちょっと年齢バレちゃうかもしれないけど、学習歴今何年
全
ですか？
然バラしていいです。
あ、そうですか。
37になったばっかりで、だからもう18年半ぐらいになります。
18年半。
大
で、
人
こ
一
の、
人
確かに成長する
成長する、
ぐらいの歴史
ぐ
があ
らい
る。
と。
なるほどね。そっかそっか。でも最初、じゃあもうひらがな、カタカナから始めて、その今に行くまでに、こういろんなことがあったと思うけど、一番大変だったことは何？
でも会話を自然にすることが大変だったのかもしれない。
おお、そっか
文
そっ
学で入るとさ、文学的な表現が一番
か。
最
確
初
か
に
に。
似てくる。特に明治時代の例えば漱石の作品を読んでたら、もうそういう日本語しか知らないから、もうそれが自分の
確か
中で
に。
は唯一の日本語 じゃん。
めちゃめちゃ違和感が感じるね。漱石の日本語
だ
喋り
から、
始めたら。
そういう言葉でしゃべり出したらみんなすごい笑っちゃってて、であ
、じ
も
ゃあ
こっ
もう
ち
出だしが文
必死
学
な
だったっ
ん
て
だ
こ
よ
と？
ね。出だし文学だったかもしれない。
面白い。
漢字が好きで、入ったのかもしれない。
インスタ見たらめちゃくちゃ漢字、私より漢字綺麗に書いてるから、
そういう角度
ど
の
う
問
やっ
題だ
て
と
と
思う。
か、いや、私よりバランス綺麗だな、みたいな、
それ はな
思っ
いと
て
思う。
て。そっ
雰
か、
囲気
文
が
学
変
にはまったんだ。でも、結構かなりユニークな経路だと思う。文学にはまっ
多分ユニーク。
て、読みまくってたってこと。
読みまくってたかもしれない。こういう言語の世界があったんだと思いながらずっと読んでた。漱石、明治、大正期あたりの文学がすごい好きで。一度その言語と接する機会を得れるのは何なんだろうと思った時に、言語学じゃなくてやっぱ文学だなと思った時に、もう文学に集中してずっとそれを勉強してきてて。
確かに文学はその時のね、歴史文化とかいろんなものがね、学べますよね。
その時の日本語がそのままフリーズしてるじゃない。だ
確かに
から
確かに。
明治時代の日本語ってどうなってるんだろうって考えたときに、やっぱその文学を読むのが一番、知る 近道
なるほど。でも
ですね。
そ
なの
れ
で、
でじゃあもう読むのを繰り返してたってことか。ってことね。
そうかも。多分読むのがメインになっていて、でももちろん会話のクラスもあって、でもやっぱり海外で勉強してる時点で、多分読むのがメインになると思うんだよね、みんなね。会話の練習って難しいから、多分読むのがメインになる人が多いと思うんだけど、そう。でも、その時に大学に留学してた日本人留学生もたくさんいたので、そういう人と友達になったり、まあ、YouTube そんなにまだ発達してなかったんだけど、YouTube で、
そうね。
日本語の動画を見てたりして、そう。なんと、自然な日本語ってこんな感じなんだろうなと思って。でも、その明示的な日本語から普通の自然な、もう日常会話に直すっていうのが一番大変だったかもしれない。
普通逆だけどね。簡単な日
え？
本語しか話せなくて、難しい言葉が使えないっていうのが一般的な悩み。多分多く
で
の
も
人
そ
が抱
の、
える悩みだと思う。
でも簡単な日本語こそ自然な日本語じゃないじゃん。
そう
だから
ね。
逆パターンだけど、自然な日本語にどうたどり着けるかっていうのがみんなの課題だと思うんだけどね。
確かに、それはそう。私もいつもなんか N4、N3 の文法をおろそかにしないでっていつも言う。自然に日本語を喋りたいのであれば。意外にそこ、やっぱベースがきっちりしてないと、まあ自然ではなくなっちゃうのは確かに。でもどうやってその毎日こう読んでる中で、まあ今めっちゃ発音が本当完璧なんですよ、本当に。
結構ピンポ
い
イン
や、
トで聞いてると、
いやいやいや、本当本当本当、これ
ア
お
ク
世辞
セ
じゃ
ン
ない
ト
よ、
が。
建前じゃないよ。そう、どうやって勉強したのかなっていうのはすごい気になる。どうやってその自然な日本語を手に入れたのか。
まあみんな言ってるのはシャドーイングなのかな。でも、シャドーイングよりも、まあ聞いて真似する。最
そう
初は、
ね。
真似しかできないじゃん。そう。だから、自分で文章を作るじゃん、頭の中で。で、多分、それは自分の言語から考えた文章だと思うのね。だから直訳になっちゃうと思うんだけど、直訳って必ずしもなんかそのネイティブの、まあ、自然な日本語にはなってないと思うんだけど、じゃあ、私が今表現しようとしていることをネイティブはどう表現しているのかなって考えたときに、例えばドラマを見てるときにだったりとか、その最近まあネットでいろいろ、まあその普通のバラエティ番組とかも見れるようになっていると思うんだけど、それを聞きながら、あ、こういうふうに表現できるんだなってこう気づく瞬間が必ず出てくると思うので、まあその時にちょっとこうストップして、巻き戻してもう一回聞いて、で、あ、こういうふうに表現できるんだなって思った時に、それを暗記して、なるべく早いタイミングでそれを活かすっていう実践練習が
イン
い
プット
つ
し
も
た
そう
も
し
のを
てた
すぐ
ん
に
だ。
アウトプットって感じだ。パッパッと忘れないように。
不思議なことになんかその最近のオンライン日本語学習コミュニティの中で、まずインプットをひたすらにインプットしなさいっていうふうに言ってる人が多い。
います
なんで
ね。
かというと、最初はまだちょっと自分のアクセントだったり、言い回しが変なので、それが身についちゃうと良くないっていう意見だと思うんだけど、私逆だった。いっぱい間違いをして、で、相手の反応を読む、まあ、能力はつけなきゃいけないと思うんだけど、露骨になんだお前っていうふうに言ってくる人は多分一人もいないと思うから、でもちょっと微妙な判断、その反応で、
なんかリアク
み
シ
た
ョンお
い
か
な。
しいなっていうのを読み取って、あ、これ違うな、みたいな。はい、これは違う、みたいな。
それを判断する能力は必要だと思うけど、あ、今自分が発したことがちょっと違ってた。ちょっともう一回考えてみようってなるんだよね。で、ちょっとずつのなんか頭の整理がつくと思うんだけど、ずっと
そ
そうう
だ
いう繰り返しだっ
ね。
たのかもしれない。今でもそうかも。あ、こういうふう、こういう言い方、言い回しがあるんだなと思ったときに、こう、
いや、素晴らしい。い
って
や、
感
確
じ。
かにね、私もインプット ト、まあ、インプットもちろん大事なんですけども、なんか、間違いをしないと成長できないって私も思ってて。そう。でもやっぱり間違いがみんなね、怖いっていうのがあ
怖い
る
怖い
と
怖い。だって怖いんだもん。
思う。そう、どうしようもないね
自分の無知とか魂をさらけ出すようなことなので、こんなにできてない自分
そう
を
そうそうそう。大人に
見
な
られ れ
ば
るっ
な
てい
る
うの
ほ
は
ど
恥ずか
ね、
しいじゃん。
そう、もっと恥ずかしくなるけど、
恥ずかしい。
やっぱそこが大事っていうのがやっぱあるってことだね。
なるべくは早めに全部間違いを犯してしまうというのがおすすめです。恥ずかしい思いもしながら。
そっかそっか。でもちな
そ
み
うです
に、
ね。
そのドラマとか、その、まあ、見たコンテンツっていうのは、ちなみにどんなコンテンツ見たの？その時。
当時はキムタクが多かったかもね。
時代的に
時代的に、あとね、当時、多分18ぐらいの時にかっこいいなと思ってたのが、GACKT の喋り方。
すごい特徴的
特徴的だけど、でもそれ結構おすすめかもしれない。なんかネイティブでもいろんな喋り方とか会話パターンがあるじゃない。で、その中で自分のお気に入りの俳優さん、女優さんだったりとかを選んで、それに即してちょっと練習するっていうのが
ああ、そ
結
れ
構おす
聞い
す
たこ
め
と
か
あ
もし
る。
れ
もう
ない。
完璧にその人を真似するみたいな。
まあ、そうそう
そ
そう
の人に
そ
なりきって、その人のドラマ
う。
とか、インスタグラム、YouTube、全部コピーしてみる。
で、一人に絞っちゃうと、自分の個性がなくなる。
確かに、ガクトになっちゃうね。ブスケさんが
ガク
ガ
ト
ク
でし
トに
ょ。
なっち
そ
ゃう。
れは良くない。ちょっとこう、年配の先生と接するときに、学徒風に言っ
確か
たら、
に、
多分
君はとか言い始めたらちょっと
往復ビンタ。
上からになっちゃうね、あ、ガクトの喋り方だと。なるほど、なるほ
そうじ
ど。
ゃなくて、例えば、誰だったんだろう。ああ、なんか熊本出身だけど、在日系の文学教授のカムサンジュンっていう人がいたんだけど、そ
ほう。
の人の喋り方がちょっとこう、マウントを取ってるような喋り方ではあるけど、落ち着いてて結構かっこいいなと思った部分もあって。
大学教授。
大
へえ、面
学教授。だ
白
からちょっと真面目な喋り方と、ガクトさんみたいな、ちょっと
い。
軽い、
ちょっと、コメ
格好
ディ
つ
ーショ
け
ンが良かった
、
た。
コミュニケーションプラス、もうちょっとこう、とっつきやすい誰か。だから3人の真似をして、プラ
なる
ス自分もちょっ
ほど。
と入れるみたいな。
いやー、面白
なのがベストなのかな。まあで
い。
も、私はそういうやり方でやったんだけど、それがベストなのかどうなのか、人によると思うけ
なるほど、なるほど。ちなみになんか語彙とかの、まあ多分好きだったと思う。漢字とか語彙とか多分好きだったと思うけど、どうやって覚えました？覚え方。
ひたすら繰り返す。繰り返し書
おお。
く。練習
書く
を
ん
した。
だ。おお。
ひたす
そ
ら
う
書い
な
て
ん
た。
だ。
覚えはあるよね。
へえ。
例えば、買い物行った後、レシートもらうじゃないですか。レシートの裏側にずっと漢字書いてたっていうのもあ
へえ、
って。
すごいな。好きだった、楽しかったってこと？
めっちゃ
そう
楽
い
し
う。
かった。落ち着くじゃん。
はあ。
なんか、漢字の練習っ
全然落ち着かない。私は落ち着かない。もう全然落ち着かない。
て。
ああ、もうやだ、もうやだ、みたいになっちゃう。小学校、で
も
も
や
私
もや。
も小学校の時に、そうやってみんな覚えてた。漢字は。
そう
100
な
個書
んだ。
けみたいなのが宿題だった。
でも、それだけじゃなくて、なんかその、まあ、ゼロからスタートだったら話は別だけど、例えば、300字ぐらい覚えてるとするじゃん。で、新しい漢字の知識が入るときに、それをすでにある漢字の知識と関連づけて学ぶっていうのが一番ベストかな。だから、頭の中でネットワークを作る。知識のネットワークを作って、そのネットワークの中に埋め込むみたいな感じで勉強すれば、多分ちょっと楽になるかもしれない。
なるほど。なんか前の、私 YouTube ちょっと見させていただいて、その時にあの言語の由来の話をしてて、そういう覚え方もする。由来を調べるみ
漢
たい
字の動画かな？ ああ、そうそうそう。ああ、そうか。語源の
語
話ね。
源の話かな。
ああ、そう、語源の話も、そうそう。どういう流れでこういう意味になったんだろうって思ったときに、それを全部網羅的に、まあ、できる範囲でだけど、調べるのも、暗記する一つの手段になってるんじゃないかなって俺は思ってるので。
なるほど。語源は結構楽しい。私もそれは楽しいと思うから、勉強に取り入れやすいかもしれない。
ああ、
こ
そう
の言
そう
葉
そう。
ね、なんでこの言葉なんだろうっていう。
で、その時に使った辞書はです
おお、おすすめの辞書。ありがたい。おすすめの辞書があります。
もっと大きいのもあるらしいんだけど、絶版になっちゃったから、この
あら。
ちっちゃめの、
おお、
有
新
名か
明
よ。
解語源辞典。
語源
ああ、
辞
これ
典。
は日本で買いました。ネットで買えた。
普通に Amazon.jp であ
、で、手に
買え
入れ
た。
た。あ、じゃあ
そう
皆さ
そ
ん
う
もどこでも買えそうですね、これは。
そう。3800円プラス税。
で、新明解。
4000円ぐらい
4000。
で買えると。
ああ、面白い。私も買おうかな。買おう。
これ面白い。
いや、言葉の語源
読
は
み
確か
物
に
にも
面
なる
白
か
い。
らね。そう、単独で学ぼうとしても、多分300字までは大丈夫だと思うけど、3000字ぐらいになってくると、まあ、もう大変すぎて。で、漢字って、もう漢字というシステムがあるから、システム内のロジックを付けさえすれば、多分楽だと思う。そんなに難しくないかなと
ロ
思
ジ
うけど。
ック。
ロジック、音符とか、部首とか、そういうシステム。
パーツをこう、
パーツを、
組み立
そう
ててい
そう。
くような。
組み立てるとか、まあ、ちゃんとその漢字の歴史とか、でもちょっと本格的になっちゃうんだけど、それを調べる辞書もあります。
おお、無臭辞典みたいな。
そうそうそう。でも教育漢字しか収録されてなくて、でも、
おお、うお。
時系詩辞典。
時系詩辞典、面白
め
そうなもの
ち
持って
ゃくち
る。
ゃ面白いですよ。だからこういう形も全部わかる。形の歴
おお、
史だったりと
歴
か、
史から。
いろんなその漢字学者がどういう説を、
なる
そう、
ほ
出
ど
して
ね。
きたのかっていう歴史も全部わかるんですよ。だから千、
なんていう本だっけ？漢字字形詩
あ、
辞典。
そうです、そうです。
こちらも Amazon から。
まあ、アマゾンから。これ1万
は
円以上するやつで。
あ。まあね、
で
もっと
も、
より深く漢字を知りたい方、上級者向けですね。
上級者だと思う。
解
だっ
説も
て、
ね。
説明も
ね。
普通に日本人向けだと思う。
そうね。解説ゴリゴリの漢
ゴ
字
リ
と
ゴリ
日本
の、
語。
まあ、もうマニアだっ たらこ
専
れお
門
すす
用
め
語。
なんだけ
漢字マニアの方ぜひ。
ど。そう。いるんですか、はるかさんの生徒さんで。
マニ
何
アま
人ぐらい
で、
の
多分文
上級
助
者。
さんレベルまでいませんけど、やっぱ漢字好きって人は一定数いるかなっていう。そう、あと文学好き？
お、いるんだ。
もういますね。小説、日本の小説大好きって人はやっ
いい
ぱ
ね、
多
いい
い。
ね。
そう
そ
ね。
れいい。
いや、強い
嬉
な。
し
で
い。
も、なんかその、本当に発音が綺麗で、それも全部真似することから習得した発音。
習得して、で、まあ、日本に留学したっていうのもあるんだけどね、6年ぐらい住んでたので、プ
な
ラ
るほ
ス、
どね。
まあ、なるべくそのネイティブも生きている環境に自分も 割り込むというか
お邪魔しますみたいな感じで。
そうそう。入
あ、
らない
回すと
と、
大事よね。
そう、大事大事。だから、まあ、その、別にこれバラしていいのかな。早稲田大学にいて、留学したことがあるんですよ。だけど、もうちょっとその奨学金、当時もらってた奨学金延長したいなと思ったときに、正式にも正規制にならなきゃいけないルールがあって、だから、その、留学試験普通に日本人と一緒に、 受けて受かったの
うん。
で、それで入学できたんだよね。
あ、じゃあ、
で、
留学生じゃなくて、
さあ、留
正
学
規
生か
の
らの正規生になり、
生徒に
で、
なったってこ
修
とか。
士を、だから日本文学研究科みたいなのがあるんですよ。近代文学の研究科があるんですよ。で、そこの修士を持ってるんだけど、全部日本語です。
すごい。早稲田じゃあ合計何年在籍してたの？早稲田。
合計でちょっと5年弱ぐらい、
5年弱。すげえ。
で大阪にも1年間留学したことあって、
関西
そう、
弁は映らなかった。大阪弁。
めっちゃ映ってた。
そうなんだ。
そう、
ね、
留学
真
し
似しち
て
ゃう
オ
か
ラ
ら、
ンダに
す
帰って
ぐ。
きた時に、そうそうそう、多分3ヶ月ぐらいでもう関西弁しか出てこなくて。 で、オランダに帰ってきたときに、当時、こっちの大学で日本語教師やってた日本人の先生は、もうオランダに引っ越してきて40年ぐらい経ってる人が結構多かったんです、年配の方で。しかも、コテコテの江戸っ子。で、関西はもちろん嫌いなんですよね。
嫌
苦
い
手
な
レ
ん
ベル
だ。
になって、もう嫌い、もう排他的。
おお、なるほどね。
そうそう、東京
東
弁
京
以
VS
外
大
は、
阪ってやつだね。
そう、だからもうバリバリその大阪弁で話しかけたときに、お前の言葉は荒すぎる、直しなさいって言われた。
そうだね。昔の人はね、大阪弁とか聞くとなんか荒いとか下品とか言う人
下
結構い
品、
るけ
そう
ど。
そうそうそうそう。
まあそんなことないんだけど、そう
だ
い
け
うね、
ど、
あるんだ
そ
よ
う、
ね。
根強い、考え方
そ
があるかもしれない。
っか、そっ
当時の
か。
世代の人はね。
いや、でも
そう、だから
す
そ
ごい
れで
な。
なるべく直しつつ、早稲田に行って、で、早稲田の先生方と話すときも、まあ、関西弁は若干抑えてた方がいいかなって思
そうね。
ったん
そう
で。
ね。
そう、
ああ、じゃあ方
で、それ
言もまあ
で、
習得したってことだ。本当すごい。
方
いい経
言
験
は、
です
まあ、でも
ね。
そういう環境に置かれてたら、もう自然に入ってくるから、むしろ止められない。
映っちゃうね。
そう、どうしても移っちゃう、ね。2週間俺九州に行ったんだけど、2週間でちょっとだけその佐賀弁が
早
入っ
っ。
てきた。
めっ
なん
ちゃ早
か、
い。
当時の関西弁がちょっと戻ってきつつ、九州も入ってきて、混ぜ混ぜのわけのわからない方言になってしまった。
多分文介さん映りやすいんだ、多分いろんな人の真似
や
し
す
ようと
い。
一生懸命こう聞いてたから。
そうそうそう。耳いい人は多分、僕すると思
そうね、そうね。へえ、素晴らしい。ありがとうございます。いろいろ教えて、もう多分すごく役に立ったと思う。
本当で
私
す
も
か
役に
ね。
なった。本当にこれからのが言語学習、まあ日本語だけじゃない、これね、共通するものはね、すべての言語に共通する日本、勉強法だと思うんでね。良いです。ありが
あり
とうご
が
ざいま
とう。
す。はい。
じゃあ最後に。
そう、文介さん、日本語のクラスもやってるから、ね、ちょっと
ああ、
それ
そう
に
そう
つい
そう。
て、ね。
今年の5月の中旬から新しいセメスター、新学期始まりますので、下に自分のサブスタックのリンク貼っておきますので、ご興味ある方、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。
はい。ちなみに、どういうことを教えていただけるんでしょうか？クラス
まあ、
で。
大体リーディングを中心にやってるんですよ。なので、まあ、大体、初級を少し通り越しての中級からの、リーディングクラスが多いんですけど、まあ、例えば文学を一緒に読んだりとか、さっきお見せした辞書の使い方を説明したりとか、そんなパターンが可能なんですよね。会話はもちろんできるっちゃできるんですけど、わざわざ私に来る必要はないので
確か
リー
に
ディングが
ね。
メインです。
いや、文介さん持ってる能力が、多分私たち日本語教師よりも高い、専門スキルがあるんですよね。専門能力があって。 知識があるから。
まあ、ネイティブだったらもちろんそのアクセントとか完璧になる保証はあるので、まあそういう方、それを気にしている方は、まあネイティブの先生に行った方がいいと思うんだけど、その学習者の気持ちが分かるっていうじ、あの点に関しては、まあ多分安心してもらえるっていう
確か
部
に
分もあ
確
るか
か
も
に。なんかかゆいところに手が届きそう。なんかどう、
しれない。
日本語、日本人にはわからない日本語学習の疑問とかを多分解決、一緒に解決してくれると思います。
でき
は
ると思う。それオランダ語になってくると自分も分かんなくなっちゃうので、考えないで喋ってるから。
そうよね。そうよね。いや、素晴らしい先生です。
あり
ぜ
がとう
ひ
ございま
皆さ
す。
ん見てください。
あ
はい。
りがとうござ
娘
い
さ
ま
ん
す。
の。
よろし
は
く
い、
お
こ
願
ち
い
ら
し
こ
ま
そありがとう。また、いろいろお話ししましょ
す。ぜひぜひ。
う。ね。はい。
ありがとうご
ブー
ざい
スケさんの
ます。
YouTube の方でも私は、出演させていただきますので、そちらも皆さん合わせてご覧ください。
よろしくお
は
願
い。
いします。
よろしくお願いします。はい。ということで、今日はありがとうございました。楽しかった
あ
で
りが
す、す
とう
ご
ござい
く。
ました。
はい。じゃあ、また次回会いましょう。
また、
はい。またねー。
また
は
ねー。
ーい。